2005年秋のセミナー CD7 題目霊的戦いへの理解パート1話アルコレット・マーティン。
To hear such beautiful music and praising God. We learned in the last session that this was a battle for the will. Is that right? And it's a battle for the mind.And we learn that the devil talks to us in our own voice in first person, right?
そして悪魔がですね、私たちの心に囁きかけるということを知りました。それは、しかも私たち自身の声のように聞こえるし、また、それから第一人称、私という思いで起き起こってくるんです。
We also learn that temptation is not sin.
また、誘惑というものは罪ではないことも学びました。
But then when we yield our rudder to the temptation is when sin begins.
しかし、この私たちの意志、船の舵をですね、誘惑の方に向けてしまう、その誘惑の方に向けてしまうときに罪が始まるということも学びました。
When we begin to fantasize about the thing that we are being tempted with.
誘惑を受けたその事柄について空想をし始めるときに罪が始まるんです。
And when we fantasize, ultimately we're going to end up acting on it.
そしてこの空想を続けていくことによって最終的に今度は一つの行為、罪の行為を犯すことになります。
If we keep repeating these acts over and over, we develop habits.
そしてこの一つの行為を何度も何度も繰り返すことによって習慣が培われます。
And soon those habits begin to control us.
しかし、そして間もなくですね、この習慣が私たちを支配するようになってしまうんです。
And there comes a point at which we're out of control and something else is.
そして、それがですね、そのいずれは私たち自身ではなくて別のものが私たちを支配してしまう、取り憑かれる状態になるんです。
It's sort of like someone who has a five-room home.
これはまるでですね、ある人が5つの部屋があるお家を持っているような状態です。
Very nice little house and all the yard is all kept very pretty and trimmed very nice.
芝生もですね、きちんと刈られて、とても素敵な小さなお家なんです。
But in this house, in one room, a lion lives.
しかしそのお家の一つの部屋にですね、ライオンが住んでいるんです。
He's a big lion.
とても大きなライオンです。
When you walk by this house, you can't see the lion and you don't hear the lion.
皆さんがですね、そのお家のそばを通り過ぎるときも、中にいるライオンは見ることができません。But the... そしてライオンのその声もですね、聞こえてこないんです。
But the man that lives in the house, he knows the lion's in the house.
しかし、そのお家に住んでいる人はですね、彼のお家の一つの部屋にライオンがいるということを知っています。
I have a question for you.
皆さんに質問したいんですけども。
This is a five-room house and the lion lives in one room. How many rooms does the man control?
では、この男の人は5つの部屋、があるお家を持ってたんですけども、その中の一つにライオンが住んでいました。では、この男の人自身は、あといくつの部屋を持っていたでしょうか？残りは何部屋ですか？
Four. That's correct. And every day people go by his house and they don't know that there's a lion in one room that's out of control.
そして、毎日ですね、通りすがりの人たちは、この一つの部屋が、ライオン、一つの部屋にライオンがいて、そこは彼がコントロールすることができない場所だということをみんなは知らないんです。
If we are harboring in our life things like anger or resentment or bitterness or unforgiveness, we have a lion in our house.
もし私たち生活の中、まあ、人生においてですね、怒りとか恨みとか許せない心とか、そのようなものをもし心のうちに持っているのであれば、私たちは心の部屋にライオンを持っているのと同じことになるんです。
Now, in the Bible, we have an example of how the devil can speak to someone who is a believer.
聖書の中にですね、神様を信じる者を通してでもサタンが語ることができるという例があります。
Do you remember the time that Jesus was talking to the disciples? And telling them that he was going to have to die and all the things that he was going to have to go through.
イエス様が弟子たちにご自分が死ななければならないということ、またその後どういうことが起こるかというのを弟子たちに語っていた時のことを皆さん覚えていらっしゃいますか?
And Peter said, No, no, far be it from thee, Jesus. You don't have to do that.
そこでペテロがですね、主よ、とんでもないことですって言って、あなたはそんなことしなくていいんですと言いました。
Do you remember that account?
そのお話を覚えていらっしゃいますか?
Jesus turned around and said, Get thee behind me, Peter. Right?
そこでイエス様は振り返ってですね、ペテロよ、引き下がれと言われたでしょうか?
Ah, Satan. Right.
サタンよ、引き下がれと言いました。
Jesus recognized that out of Peter's mouth, Satan was speaking.
イエス様はですね、ペテロの口を通してサタンが語っていたことをお認めになったんです。
And so Satan had taken Peter's mind over for the moment, and Peter hadn't even realized it.
その瞬間、ペテロはですね、自分では気づいていなかったんですけども、そのように言った瞬間というのは、サタンがペテロの心を支配していました。
Jesus recognized that Peter didn't even know what he was saying, but it was a temptation that Satan was using Peter's mouth to speak.
イエス様はですね、ペテロがそのことに気づいてさえもいないということを知っていたんですけども、これが誘惑であったペテロを通して語りかけてきたサタンによる誘惑だったことを知っておられたんです。
Now, was Peter a believer?
ペテロは信者だったでしょうか?
He was walking with Jesus.
ペテロはイエス様と共に
How much closer could you get?
そのやりに働いたものだったんですけども、もうそれほど近い存在だったんです。
And still, Satan was able to put thoughts in his mind.
それでもなお、サタンはですね、ペテロの心にそのほどめかし、暗示を送ることができました。
And he didn't recognize the thoughts.
しかし、ペテロはその思いがサタンから来たものであるということに気づいていなかったんです。
And so, we're going to continue now to show how we can get every thought under the subjection of Jesus Christ.
いや、今からですね、私たちがどのようにして、このすべてのものを取り込みして、すべての思いを取り込んで、キリストに服従させることができるかということを学んでいきたいと思います。
We're going to do this through a diagram.
今からですね、このことを漫画を見ながら皆さんにご説明したいと思います。
And for those of you that have your pink book, it's also in the pink book.
ピンクブックの22ページに書いてあるんですけども、持ってらっしゃる方は22ページお見かけください。
Maybe we can, does this row of lights go down? We're going to see here how the enemy uses a person's mind when they don't even think about it.
サタンがですね、どのようにして私たちの心を働きかけてくるか、そしてその人が気づいてもいない方法でやってくるというのを見ていきたいと思います。
And so here we have a young lady in the bathroom getting ready to go to work in the morning.
ここにですね、若い女性が朝仕事に行く準備をしています。
And she's singing praises to God.
彼女は 神様に賛美を捧げ、もう歌いながらですね、賛美歌を歌って神様のお褒めたたえていたんです。
Her name is Nancy.
彼女の名前はナンシーさん。
And while she's in the bathroom getting ready for work, there's an evil spirit just waiting around for the right opportunity.
彼女がですね、ここで、朝の支度をしている間、すぐそばに悪魔が立っていて、良い機会を狙っていました。
Now, she has a roommate, and her roommate's name is Sally, and she hasn't seen Sally yet this morning.
で、このナンシーには、サリーという、同居にルームメイトがいたんですけども、まだ、サリーに、ナンシーはサリーに会ってもいませんでした。
Now, my husband has a saying that says that, Satan has well-timed suggestions, tailor-made for just the right moment.
私の主人はよく言うんですけども、サタンは、このタイミングの良い暗示、ほのめかしというのがとても得意で、しかもそれは、その人に合ったように仕立てられる、その人のタイプに仕立てることを何か言いますね。言葉を忘れてしまったんですけど、その人にぴったりのサイズに仕立てられた服のようなものなんです。
And he just waits for the right moment to suggest them.
そして、一番良い機会を、その、このめかしを、暗示を投げかける、最も良い機会を狙って待っているんです。
And so let's see how he's going to work here.
では、彼がどのようにしてそれをやるか見ていきましょう。
Here she is, Nancy, singing her praises to the Lord, and a thought comes into her mind, I'll bet Sally didn't do the dishes last night.
彼女はですね、こうやって神様に賛美を捧げていたんですが、突然、サタンから、えいっと、このめかしがやってきて、私は昨日の夜サリーがお皿洗いをしなかったに違いないって、そう思うわ、きっとそうよって言うんです。
And because the thought started with the word I, Nancy assumed that it was her own thought.
ナンシーはこの考えがですね、自分の頭に浮かんできたもの、そして私は昨日の夜サリーがお皿洗いをしなかったに違いないって、そう思うわ、私という言葉が入っているがゆえに、これが自分自身の考えだと思います。
And so, as she accepted that thought, another thought comes.
その思いを彼女が受け入れていないですね。また別の思いがやってきました。
She's so lazy, she never does her part of the housework. She's just using me.
サリーはなんて怠け者なの？全然家の仕事をしないんだから、彼女ったら私にばっかりさせて。
The demon continues to build her anger by throwing in more negative thoughts.About her roommate Sally.
サタンはサリーについての否定的な考えをますます植え付けることによってナンシーの怒りを煽り立てました。
Pretty soon she's ready to walk out the door and Sally gets up and she meets Sally in the room.
それからすぐ後にですね、外に出てくると、このサリーに会いました。
Now Sally doesn't know anything's wrong and she says, Good morning, how are you today? To Nancy.
サリーはナンシーに起こったこの悪い感情について何も知らないので、おはよう、今日は調子どうという感じで明るく話しかけたんです。
So what does Nancy do? Goodbye.
ナンシーはですね、じゃあね、出て行ってしまいました。
By the time Nancy meets Sally, she's so angry she can't even be civil or nice to her.
実際はサリーが昨晩トラーラーしてたんですけども、ナンシーはあまりにも怒りすぎてて、それに気づいていませんでした。
And we need to realize that Sally did do the dishes last night, but Nancy was too angry to even notice.
そしてですね、サリーは、ナンシーは激怒していて、サリーに対して好意的ではなくなっていたんです。
Now look what happens next.
次に何が起こるか見てみましょう。
The devil didn't leave. He now starts working on Sally.
今度はですね、サタンはそこから離れずに、サリーに対して、働き始めました。
Sally is hurt and she says, what did I do? And the thought comes.
Sally はとても傷ついているので、私が何をしたって言うのよ。
She thinks she's so much better than me. She's always nasty to me.
ナンシーったら私をずっとマシな人間だと思っているんだわ。彼女ったらいつも私に意地悪なんだから。
The demon begins to manipulate Sally's mind and she accepts the thought because of the word me.
サタンは今度はサリーを操り始めました。彼女もこの思いの中にですね、 なし言ったら私よりとか、いつも私に、私という言葉があるがために、それが自分の考えだと思いました。
And look what the results are.
では結果を見てみましょう。
The demon says, bye, have a rotten day, and both of them are miserable.
そして、サタン、悪魔はですね、行ってらっしゃい、腐った一日を、と喜んでいて、二人の女の子たちは本当に最悪の一日を送ることになってしまったんです。
Husbands, wives, have you ever had a little spat in the morning?
旦那さんと奥さんがですね、朝ちょっとこう、夫婦喧嘩をしてしまって。
And one of you goes off to work and leaves the other one and you're both angry?
一人がですね、そこから出てお仕事に行かなきゃいけなくて、一人はお家に残って、二人とも怒った状態でした。
Or parents and young people?
または、親と、若い子供とか。
Yes, who wins?Guess who wins when we go off like that?
このように、もう二人が怒ったまま別れ別れになったとき、一体誰が勝利を得ているでしょうか?
You see, the devil knew how to get them going. And in fact, many people end up in divorce because of just things like this.
このようなことが起こったがゆえにですね、多くの人たちが離婚ということになったりしているんです。
Now we need to see how we should really be acting and how we get every thought under the subjection of Jesus Christ.
では今度はですね、私たちがこのようなことに対してどう対応したらいいか、すべての思いをキリストに取り込み、すべての思いを取り込みしてキリストに服従させるというのはどういうことかを見ていきたいと思います。今度は28ページを開けてみてください。
We're going to see the same scenario repeated, but we're going to see how God would have us handle this.
今からですね、同じようなシナリオで見ていきたいんですけれども、神様が私たちにこのような時どうやって対応してほしいと思っておられるかを見ていきたいと思います。
Here's Nancy in the bathroom again in the morning getting ready for work and she's singing her praises and Mr. Demon is just waiting.
ここでですね、また同じようにナンシーは仕事に行く準備をするために朝起きて歌いながら神様を褒めたたいてました。そしたらですね、ミスター・デーモンさんがそばに立っていたんです。
And so he put this little thought in her mind, I'll bet Sally didn't do the dishes last night.
またですね、サタンがえいと思いをナンシーに入れました。昨日の夜サリーは朝ラーメンをしなかったのに違いないわ、きっとそうよ。
But Nancy recognizes that this thought would not be in obedience to Jesus Christ.
しかし彼女はここでですね、この考えがイエス・キリストに従ったものではないということに気がついたんです。
It's an unkind, mean thought.
このような意地悪な不親切な思いはイエス様の思いではないということに気がつきました。
And if we want to be like Jesus, we need to recognize that is not the kind of thought Jesus would have us accept.
私たちはですね、イエス様のようになりたいと思うのであれば、このような思いがやってきたときに、これはイエス様が喜ばれる思いではない、イエス様が私たちに持っていないと欲しいと思っているものではないということに気がつかなければならないんです。
So let's see now what Nancy does to take the thought captive to Jesus Christ.
ではこの次にですね、ナンシーがその思いを取り込みしてイエス様に服従させる、どのようにしてやるかを見てみましょう。
She says, wait a minute, that's not my thought. Satan's doing it again.
ちょっと待って、これは私の考えではないわ。サタンがまたこれを私にさせてるんだわ。
And she does what we're commanded in the scripture to do. Resist the devil so that he will flee.
彼女はですね、御言葉に書かれていることを実行しました。悪魔に対抗しなさい。そうすれば彼は逃げていくであろう。
She is submitting her will to the Lord by recognizing that that is not God's way.
彼女は彼女の意思を神様に明け渡しました。そしてなぜならこの思いがですね、神様から来たものではないということに気がついたからです。と御言葉に神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば彼はあなたから逃げ去るであろうってあるんですけども、英語ではですね、あなたの意思を神に明け渡しなさいって書いてあるんですね。
And to resist is action. You have to do something.
この悪魔に立ち向かう、悪魔に抵抗するというのは、つまりは行動なんです。 彼女は何らかの行動を起こさなければなりませんでした。
So she takes authority in the name of Jesus. She says, Satan, you and your demons.
そこで彼女はイエス・キリストの皆による権威を、悪霊に対する権威を主張して、
I rebuke you in the name of Jesus.
サタンよ、私はイエスの皆によってお前を阻止する。お前を叱責すると言ったんです。
I will not accept these thoughts about Sally.
私はサリーについてのこういった考えを受け入れないわ。
Now go.
今すぐ出て行けと言いました。
As a result, she then sings a song and look what happens to the spirit.
そして結果としてですね、彼女はさらに歌い賛美を続けたんです。そしたら何が起こったでしょうか。
This is a weapon to sing a song.
この歌うというのは私たちの武器なんです。
Here Nancy recognizes the true source of the thoughts.
ここでナンシーはこの考えの本当の出所を見破りました。
She brings the power of Jesus against the source of those thoughts.
イエスは、彼女はイエス様の力を用いてこの出所、サタンや彼の手下たちに抵抗し、
which have come from Satan and his demons.
サタンや彼の手下たちに対抗して、
and she has the victory over those thoughts.
そしてこれらの思いに彼女は勝利することができたんです。
As a result, look what happens.
そして、最後何が起こったでしょうか。
She can be kind and loving to Sally.
サリーに対してナンシーは本当に優しく、また愛情を持って接することができたんです。
She realizes Sally did the dishes, she even thanks her.
彼女はサリーが皿洗いをやったことも見ることができて、そしてありがとうと感謝することもできたんです。
This is a practical example of taking every thought captive to make it obedient to Jesus Christ.
これは全ての思いを虜にしてキリストに服従させる実際的な例です。
Which is 2 Corinthians 10:5.
これはコリント第2の手紙10章の5節に書いてある言葉です。
Now I'm going to share with you how the Lord showed us.This very thing. And the thought chart that we have, which we'll roll back over here.
今からですね、神様がどのようにしてこれらのことを私たちに示してくださったか、証しを通してお話ししたいと思います。
You see, it's very, very important that we begin to understandWhat's going on in our mind?
私たちの心の内に何が起こっているかということを理解する、し始めるということは本当に大切なことです。
Because every battle and every sin starts right here.
なぜなら全ての戦い、また全ての罪はここから始まるからです。
And if we're going to be warriors for other people,
私たちは他の人々のための戦士とならなくてはなりません。
We're going to have to understand that those people are under attack also.
そして私たちはこの他の人たちも同じようにこのような攻撃のもとにあるということを理解しなければならないんです。
How do you think Jesus was able, as they were putting the nails in him, to say, Father, forgive them, they don't know what they're doing?
イエス様が十字架上で釘付けにされているときに、父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのですと言えた。どのようにしてそのように言えたと思われますか？
Because he realized that the people out there's mind were all being fed by demons.
イエス様はですね、この周りにいた人々がサタン、悪魔たちによってその心に思いを植え付けられているということを知っていたんです。
When people do bad things to you and offend you and hurt you.
周りの人がですね、皆さんを傷つけたりとか、また怒らせたりとか、悪い態度を取ったりとか、するとき。
It's important to realize that the enemy is trying to get to you.
このときにですね、敵があなたを捕まえようとしているということを気がつくのがとても大切です。
And the best people he can use are those that are closest to you or in your church.
そして敵が用いることができる最も効果的な人というのはあなたに一番近い人あるいは教会内の人なんです。
And when we begin to see the reality of this spiritual battle,
皆さんがですね、この霊的戦いの現実を見ることができるようになる時。
Well, understand when Ephesians says that we're not fighting flesh and blood.
エペソ人への手紙には私たちの戦いは血肉に対するものではないと書かれています。
But principalities and powers of darkness.
また、それは天井の、あらゆる権威、天井の霊に対するものだと書かれています。
And it's only when we can recognize that that we can even ever forgive and love our enemies. Only when we recognize it are we able then to forgive and love our enemies. Recognize the spiritual battle.
霊的な戦いを認識することによってのみ、私たちはそれらの人々を許したり、またその起こったことを忘れることができるんです。
I want to share with you our personal testimony.
今からですね、私たちの個人的な証をさせていただきたいと思います。
In 1980, the Lord put my husband and I together, we were wed.
1980年に神様が私たち二人を結び合わせてくださいました。
Because we did not understand this previously before we met each other, we had been married to other spouses.
私たちが出会う前ですね、これらのことを理解していなかったがために、私たちはそのお互いが結婚する前にも他の人と結婚していました。
And because we didn't understand how to pray for our mates, the marriages broke up.
私たちがその配偶者のためにどうやって祈ったらいいかということを理解していなかったがために、その結婚は失敗に終わってしまいました。
We were Adventists even when we were married before, but we did not understand the spiritual battle.
私たちはその前の結婚の時にもアドベンチストではあったんですけれども、その霊的戦いについて理解していなかったんです。
There were biblical grounds that both of us, without ever knowing each other, were free to be able to divorce.
離婚する時はですね、私たちお互いまだ会ってなかったんですけども、その時、聖書の原則から言って離婚することはできるような状態でした。
But had we understood this, our lives I'm sure would have been much different.
もしでも私たちがこれらのことを理解していくのならば、私たちの人生は違ったものになっていたことだと思います。
About 4 years after we were divorced, by the Lord worked it out for my husband, present husband, Al and I to meet.
私が前の主人と離婚してから4年ほど経ってから、ある今のご主人さんさんと出会いました。
When we decided to get married, it meant that we were going to join a family, of three teenagers.
私たちがその結婚することを決めたときにですね、その時お互いの間にいた子供たち、ティーネージャーの10代の子供たちが3人いました。
Al had two children, a daughter 13 and a son 15.
Al さんは13歳の女の子と15歳の男の子がいました。
And I had one son 17.
私には17歳の男の子がいました。
Now that's a challenge, three teenagers.
3人のティーネージャーがいるのはもう本当に挑戦だったんですね。大変でした。
But God put us together.
しかし神様は私たちを結び合わせてくださいました。
And when He put us together, we both knew that God was putting us together and calling us to do some kind of mission work, but we didn't know what kind.
私たちが、一緒になった時、神様によってこの一緒になった時に、二人ともですね、神様が何か私たちを召してくださっているということ、そして神様の働きをするために一緒に働くように定めてくださっているということをお互いして感じていたんですけれども、それが何であるかというのは分かりませんでした。
My husband sings and plays the guitar, and so we thought maybe music would be part of our ministry.
私の主人はギターを弾いたり歌ったりしますので、多分じゃあこのような音楽伝道が私たちの伝道の働きの一部になるのかなとも思っていました。
And I'm a nurse, and so we thought probably some of the health work and the health outreach would be part of the ministry.
また私は看護婦でしたので、こういう健康回復の働きに携わることも私たちの伝道の働きの一部になるのではないかとも考えました。
So for 5 years, we kept knocking on doors, trying to see where the Lord wanted to call us to. Every door was closing.
しかし、すべてのドアは閉ざされてしまったんです。
We were getting a bit discouraged.
私たちはだんだん失望をしてきました。
Particularly my husband, because he had joined me where I lived because I had a nursing practice and he was hesitant to start his business up again because he wanted, we were going to be in mission work.
で、特に私の主人がだんだんその質問を襲われていたんですけども、それは彼は私がその看護婦として働いていたので、その場所に彼は移ってきてくれていて、新しくそこで何かビジネスを始めるのをちょっと躊躇していたんですね。それは神様が召しによって伝道の働きをすぐにでもしたいと思っていたので、待っていた状態だったんです。
1985, his daughter was now a senior in academy.
1985年に彼の娘はですね、高校生になっていました。
And that was our 5 years we had been married.
1985年ですから、ちょうど結婚して5年経っていたんですね。
And as we were searching, the devil could see we were getting closer to where God was calling us.
私たちが一生懸命その探し求めて、どこでの働きやればいいかと探し求めているとき、悪魔は私たちがだんだんその神様の召しに近づいてきているというのを見て取ることができたようです。
We heard about a seminar that was conducted by a pastor by the name of J. Reynolds Hoffman.
私たちはホフマン長老という方のミーティングに参加する機会がありました。
And so we went with a number of people from church to hear him speak about spiritual warfare.
この霊的戦いについてのそのミーティングだったんですけども、教会員の他の人たちと一緒にそのミーティングに参加しました。
As we listened to the message, we began to realize maybe the afflictions that my mother was suffering, maybe they had something to do with spirits.
そのミーティング、霊的戦いについての講演会を聞いているうちにですね、もしかしたら私の母が苦しんでいるこの苦しみは善の戦いから来ているのかもしれないということを気づき始めました。
I had become an Adventist first.
私が家族のうちで最初にアドベンティストになったんですけれども、
And I brought that message to my mother.
そしてこのアドベンティストのメッセージを私の母のもとに伝えました。
My mother had for many years had several health problems, but when she became an Adventist, there were many more problems.
彼女はですね、そのアドベンティストになる前から健康上の問題をいろいろ抱えていたんですけれども、アドベンティストになったらですね、その後またさらにその健康上の問題がたくさん増えたんです。
And especially on Sabbath.
しかもそれは安息日に特に起こりました。
You know, the Bible says the commandments say not to work on the Sabbath.
御言葉の中には安息日働いてはいけないと書かれています。
So the devil works twice as hard.
ですから悪魔はですね、安息日に2倍働くんです。
And every Sabbath, whenever she had something to do with the church, whether it was a Sabbath school, mission story or something, she would get struck with either a headache or pancreatitis, make her very sick.
安息日にですね、彼女が例えば何か役割を頼まれているとき、伝道師頼りとか、そういうときは特にですね、ものすごくひどい頭痛に襲われたりとか、また、水道内所、水炎で苦しんだりとかすることがよく起こったんです。
She couldn't make it to church oftentimes.
ですから、しばしば彼女は教会に行くことさえもできませんでした。
Come sundown or Sunday, she was fine.
しかし、サンセットが終わった、安息日が終わると、全く元に戻って元気になるんです。
We began to think something's fishy here.
なんかおかしいなと思い始めました。
Why is this always worse on the Sabbath?
なぜいつも安息日になるとこうやって状態が悪化するんだろう。
And so as we began to study this, this was in the early part of
1985. 1985年の初めの頃なんですけども、このような霊的戦いについて学び始めたとき、
And we shared some of these tapes, cassette tapes with my mother.
その、講演会とかのカセットテープをですね、お母さんに聞いてもらいました。
She began to become convicted that maybe there was a problem that she needed to have special prayer for.
そこで彼女はですね、その生徒を聞いて、もしかしたらこの私の抱えている問題もそういうものかもしれない、特別に霊的な戦いに祈りが必要かもしれないというふうに確信を抱くようになりました。
In the meantime, the devil was looking to divert our attention so that we wouldn't learn about this.
その頃ですね、サタンは私たちがそのようなことを学ばないようにさせようといろいろ働いていました。
Our daughter's senior class took a field trip.
この頃ですね、その頃にあるの娘は高校3年生だったんですけども、修学旅行に行きました。
To the state of, Massachusetts.
マサチューセッツ州に行ったんです。
The name of the town that they went to is Salem, Massachusetts.
そこの町の名前はですね、セイラム・マサチューセッツという名前でした。
And if anybody knows any history about Salem, Massachusetts, it was famous for witch hunts in the late 1800s.
そこはですね、1800年代に魔女狩りで有名な町だったんです。
And they put a lot of witches to the stake, burned a lot of witches in that area.
そこはですね、魔女たちを捕まえて火炙りにするような、そういう歴史的に有名な場所でした。
They have museums there that tell about the witches and the witch hunts.
そこにはですね、その町には魔女狩りや魔女についての博物館がありました。
And the senior literature class was taken to Salem, Massachusetts to tour some of these museums.
そこで高校3年生そのクラス、文学のクラスは、そこにセイラム・マサチューセッツという町にツアーに行ったんです。
See, in 1985, witches were antique.
1985年、その頃というのはですね、こういう魔女とか魔術っていうのは、もうグルメ化し、昔のもの、昔あったこと、アンティークなものだと考えられていました。
Today they've come out of the closet.
今はですね、表になって出てきていますけれども。
People practice goddess worship and witchcraft very openly now. They didn't in 1985.
今は魔女のこととか魔術を使ったりとかするのとても流行ってますけれども、1985年その頃はそうではなかったんです。
So these young people were taken into this museum and all of them were to stand together on a circle on a pentagram and hold hands.
そこでですね、これの若い青年たち、学生たちは博物館の中に入って、五角形になっているところの上にみんなで手をつないで丸く円を組みました。
And when they did this, the lights went down and the incantations came up and the smoke came up.And the devil was busy.
ここでですね、彼らが手をつないだときに、照明が落とされて、この煙がもくもく出てきました。サタンが忙しく働いていたんです。
You see, the academy people apparently didn't realize they were taking all these young people and walking right on Satan's ground.
この高校生を連れてたんですけども、その人たちは、彼らがサタンの領域にこの学生たちを連れて行っているということに気がついていなかったんです。
Just because they weren't practicing witchcraft didn't mean that they weren't standing on the ground that Satan had claimed, which meant they now he had a right to come after them. Just because they weren't actively practicing.
I see.魔術を実際に彼らがやっていなかったからといって、ただそこに座っているだけ、そこに立っているだけでも、サタンの領域に立ったということで、彼らの後をサタンがこうつけていくチャンスを与えてしまったんです。実際彼らは魔術を何かやったというわけではなかったんですけれども。
Remember, are my people perish for lack of knowledge?
御言葉の中に我が民は知識じゃないために滅ぼされると書かれているのを覚えていらっしゃいますか?
And Satan takes every right he has.
サタンはですね、彼が持つことのできる全ての権利、全てのチャンスを用いるんです。
After these kids stood all on this ground, this pentagram,
そこで学生たちが円を組んで、その五角形の上に立った後、
Our daughter became very intrigued with the supernatural.
このアルの娘はですね、 超自然的なことに関してすごくこう興味を持つようになりました。
They all went home from the field trip and then she graduated a month later and decided to move back to California to live with her mother.
彼女はその、まあ、修学旅行から帰って1ヶ月後に卒業したわけなんですけども、卒業後、カリフォルニアの方に引っ越しして、彼女の、まあ、海のお母さん、実際のお母さんと一緒に住むようになりました。
But the spirit had a hold of her.
しかし、この悪霊がですね、彼女を捕まえていたんです。
Now remember, she is the youngest and she's the only girl and she's probably the most tender to Al's heart, even though he loves his son. There's a special bond between his daughter and himself.
No, 彼女は唯一の女の子だったし、唯一の女の子だったので、ある私は主人にとって、まあ、アリさんを息子もさんも愛していましたけども、この娘との父親との特別なこうつながり、絆があったんですね。
Satan will often pick one child or one person in the family and go after them.
サタンはですね、往々にして、この家族の中の一人を捕まえて、その人をこう、付け狙っていって、その家庭全体を滅ぼそうとするんです。
Probably oftentimes the one that would be most spiritual or sensitive to religious things.
そしてこれはですね、家族の中でも最も霊的で、宗教に関してすごく興味がある、そのような、そしてまた繊細な子供を狙ってくる場合があります。
And Michelle had been very responsive to the Word of God.
このミシェルという女の子の名前ミシェルと言ったんですけど、ミシェルはこの神様の御言葉に対してもとても神様の御言葉をとても大切にしている子でした。
But what better way to get to Al than to come after this daughter? What better way to hurt Al than to come after his daughter? I did, just by Satan.
サタンによって
、what the devil's best plan would be to attack his daughter to.Hurt Al.
この主人アルを攻撃するにあたってこの娘を付け狙って娘を虜にすることよりも他に大変な方法があったでしょうか。それが一番サタンにとってはベストな方法だったんですね。
While the enemy is going after her, he's seen how the Lord is leading my husband and myself into the ministryOf spiritual warfare.
サタンがですね、この娘を付け狙って攻撃を加えているとき、ちょうどその子はですね、主は私たちをその霊的戦いに関する伝道の働きへと導いておられました。
I believe he was hoping that he could cause so much confusion and discord that we would quit, studying in that area.
サタンはですね、この娘さんを攻撃することによってたくさんの苦悩や悩みを彼らに私たちに起こさせてこの霊的戦いについての学びをやめさせるようにしたかったんです。
After we had come to see the reality of the spiritual warfare and saw my mother healed,
私たちがこの霊的戦いの現実を学び手で見てまた私の母が実際に癒されるという経験をして、
And we will tell you that testimony later this week.
このお母さんに関する証はまた次回お話しさせていただきたいと思うんですけども、
We came back from that meeting where we saw my mother healed and we said, this is the rest of the gospel commission, the work that God's given us as Christians.
そのミーティング、お母さんとして見たミーティングでお母さんが癒されて帰ってきたんですけど、その後ですね、あ、これこそが福音の証明の話の続きだと神様が私たちにさせたいと思っている働きなんだという確信を得ました。
So we got down on our knees and we prayed, Lord, if this is the work you're calling us to, we're willing.
そこで私たちはひざまずいて神様にお祈りしました。もしこれがあなたが私たちにさせたいと思っている働きならば、これがあなたの召しであるならば、
But you're going to have to teach us because we don't have a clue what we're supposed to do.
あなたが私たちを教えてください。なぜなら私たちは一体何をどうしたらいいか全くわからないからです。
And you're going to have to bring people to us because we can't go tell people they have demons.
そして神様、あなたが その助けを求めている人を私たちのもとに送ってくださいますが、私たちが外に出ていて、また悪魔に取り憑かれてますよとは言うことができないからです。
You see, we saw there that Jesus Christ was the same today, yesterday, and forever, and that he was still in the business of healing and doing miracles for his people.
私たちはですね、イエス様が昨日も今日もそしてどこしえに変わらない方であって、また今でもこの今この時代でもですね、奇跡を起こし、癒しの奇跡を起こされる方であるということを見たんです。
And at this point, the Lord impressed us that this was part of and parcel of the health ministry that God gave all of us as believers.
そしてこの時点でですね、私たちは神様のクリスチャンとして信者として神様が私たちに与えておられる健康の働きの一伝道の一つなのということに気がつきました。
And so we then dedicated ourselves to the Lord, and the Lord honored that, and within 2 weeks, our phone started ringing.
そこで私たちの生涯を人生を神様に捧げました。そしてそれを神様に呼び捨てられて、2週間以内にですね、私たちのお家の電話が鳴り始めたんです。
The more we were able to minister to people, and the more people that the Lord brought to us,The farther away Michelle was going, deeper and deeper into things that she shouldn't get involved in.
私たちが人々に対してさらに働きを進めていくときにですね、反対側ではミシェル娘はさらに深く彼女が行くべきではないことをやる、行くべきではない道に進んでいっていました。
We'd get phone calls from her mother saying, we don't know where she's at. She's been gone for 2 weeks or 3 weeks and we don't know where she is.
私たちはですね、彼女のお母さんから電話を受けて、2週間も彼女が一体どこにいるのかわからない、そのようなことを聞くような場合もありました。
Caused great heartache and anguish for Al.
それはですね、アルにとってものすごい苦悩、心の痛みを、
And a lot of worry and questioning God.
さらにたくさんの不安や心配、また神様に対する疑問を抱かせました。
Well, God worked it out for her eventually to come back into our house and come back to the Lord.
しかしですね、神様は徐々に働いてくださって、娘は私たちのお家に戻ってきて、また主のもとにも立ち返ることができました。
Because we began to understand spiritual warfare and how to pray for her.
なぜなら私たちがだんだんこの霊的戦いについて理解し始めて、彼女のためにどうやって祈ったらいいかということを学んでいたからです。
She had come back home now and was trying to walk with the Lord when we had to, my husband and I had to go to Australia for a month.
彼女がですね、お家に帰ってきて、そしてこの神様と共に歩む決心をし始めた、あと間もなくしてですね、私と主人はオーストラリアに行かなければならなくなりました。
Well, now she was a new babe in Christ, a new Christian and very delicate.
彼女はですね、その時、生まれたばかりのクリスチャンの赤ちゃんだったんですが、とってもデリケートな状態でした。
While we were gone, the devil got busy.
私たちがオーストラリアに行っている間、またサタンが忙しく働いたんです。
She met a young man and without realizing what danger there was, she got involved with him and by the time we came back, she had gotten intimate with him.
その私たちがいない間にですね、彼女はある若い男性と付き合うようになって、どのような危険があるかということも考えずに、彼と親密な関係を持ってしまいました。
And, she got pregnant.
そして妊娠してしまったんです。
We had come back and found out, and of course she shared with us the dilemma that she was in, and the young man wanted nothing to do with her and went the other way.
私たちが帰ってきたときに彼女がそのことを話してくれたんですけども、その若い男性はもう彼女は何の関わりもしたくないと言って逃げていってしまいました。
Our heart was broken for her because we knew her whole life was now going to change.
私たちは本当に彼女のことを思ってですね、胸が痛みました。なぜなら彼女の人生はこれから全く変わってしまうからです。
But we said, it's okay, we will work and we will help you through this whole thing. Now we had only been home from the trip a short time, and one day I woke up with a really bad headache. Now remember, my mother used to have headaches. And I had had headaches, but the Lord had healed me of them. So when I woke up that morning with a headache, I thought, this is very, very strange. Something's wrong. So I'm not into drugs and stuff, so I decided I would do natural things. I would do cold water, hot water, get fresh air, drink a lot of water, and pray.
そして私はですね、さまざまな自然療法を試そうと思って、冷たい水使ったり、熱いお湯使ったり、新鮮な空気を吸ったり、お水を飲んだり、お祈りしたりしました。
But the headache got worse.
しかし、頭痛はさらに悪化したんです。
It lasted all that day and into the next day.
その日、一日中頭痛が続いて、次の日に持ち越しました。
So I thought, well, maybe there's something going on in my life. Maybe the devil is afflicting me with this headache. You know, he will do that.
そこで私はもしかしたら私のこの人生のうちで何かがあって、サタンが私を悩ましているのかもしれない。サタンはこのように肉体の頭痛とかを起こさせることがあるので、そのように思いました。
So I prayed about it, and then I rebuked the devil, and I said, if you have your hand in this headache, in the name of Jesus, leave.
そこで私はですね、悪魔を叱責。するためにイエスの皆によってサタンを命じ、もしあなたがこのあなたの手を私の頭痛に関して置いているのであれば、今すぐ出て行けと叱責したんです。
It got worse.
しかしさらに悪くなりました。
And by the third day, I was in terrible, terrible pain.
そして3日目にはですね、もう本当にひどい痛みを襲われていたんです。
I had even prayed, Lord, is there something in my life that I don't know about that's giving the devil the legal right to afflict me? I had prayed about it, but nothing came to my mind. And so by the third day, when I was flat on my back in bed and couldn't get out of bed because the pain was so bad, my husband came to my bedside and said, Colette, I would like to anoint you and I would like to pray over you.
そこで私の主人ラベットのそばにやってきて、これ、私はあなたにこの油を注いで、そしてお祈りしたいと思いますと言ってくれました。
And, maybe there's something that's giving the devil rights. I would like to take authority over the powers of darkness in the name of Jesus.
もしかしたら、悪魔がこの法的権利を用いて苦しめているのかもしれないから、イエスの皆によってこの悪魔の上に
I said, yes, I want to know if there's something going on in my life because I don't think this is truly a physical thing. I just really felt it was a spiritual war battle.
そこで私のうちに何かあるのかもしれないからそれを知りたいというふうに言いました。なぜならこの、苦しみが肉体の苦しみというよりも、霊的なものから来るというふうに強く感じていたからです。
Now I'm going to give you a little history. My family heritage is German.
実は私はドイツ人の血があるんですけれども。
And, in the German heritage, I don't know about anybody else, but in our German family, there could be some pretty bullheaded, hard-headed,People.
ドイツ人気質って言われて、ドイツ人っていうのはとても頑固であって、石頭が好きですね。
Now, my mother was sort of that way, and when we give her testimony later, you'll see how the Lord worked with her.
彼女、私の母もですね、このようにまあドイツ人気質で頑固な石頭を持っているんですけども、それはの後で母に関する証をするときに皆さんよく分かってくださると思います。
And I got some of that from my mother.
私もこのような頑固な石頭をお母さんからちょっともらってしまったんですね。
And so I believe God knew that it was going to take something that was pretty strong for me to be willing to pay attention.
私がその神様の方をこう向くためにですね、神様は強く私に働きかける必要があったということを分かるか分かります。
3 days of pain, I was ready to listen.
3日間の痛みによって私はやっとこの神様の声を聞く準備ができたんです。
As my husband asked about the prayer, I said, yes, please, pray for me. And so he knelt at my bedside and he prayed for me and he anointed me with oil and he asked God to consider the situation.
ここでですね、私の主人が祈ってくれと言ったので、じゃあお願いしますと言って、彼が私のために祈ってまた油注ぎをして、そして神様にこの状況を
I then prayed a prayer. I said, Lord, if there's something in my life that I can't see, I don't care how ugly it is, I want to know what it is because I don't want it in my life. I want to confess it, and if it's giving the devil legal rights to me, I want it out of my life.
そこで私はですね、自分自身でもこのように祈りました。神様、もし私のこの人生のうちで、生活のうちで何かあるのでしたら、どうぞそれを示してください。もうそれがどんなに見にくくてもいいですか。とにかく教えてください。それがサタンにその法的権利、足場を、彼が働く足場を与えているのでしたら、どうぞそれを示してください。そして私はそれを告白して、あなたに取り除いてもらいたいんです。サタンの足場を全部取ってもらいたいんですって。いうふうにお祈りしました。
As soon as I prayed that prayer, a thought came to my mind.
その祈りをするやいないやですね、ある思いが私のもとに飛び込んできました。
The thought came that I had some resentment in my life.
その思い、考えというのはですね、私がこの生活の中で恨みを抱いているということだったんです。
I said, Lord, I don't resent anybody.
私は誰に対しても恨みなんて抱いてませんよ、と言いました。
Now I just asked God for an answer and now I'm arguing with him.
私はですね、神様にどうぞこの私に示してくださいとお願いしたばっかりなのに、そうやって恨みを抱いて言って示されたら、今度は神様と議論をし始めたんです。私は誰とも恨み抱いてませんけど。
And as soon as I said that, another thought came to my mind.
そのように私が主を誰ですそんなことありませんけどって言った途端にですね、今度はまた別の考えが心に浮かびました。
Michelle, my daughter, my stepdaughter came to mind.
私の心にですね、ミシェル、私の義理の娘の名前が心に浮かんだんです。
I said, Lord, I don't resent her. I love her like she's my own daughter.
主よ、私はミシェルのことを嫌ってません、憎んでませんよ、恨みなんて抱いてませんよ。私彼女を自分の娘みたいに愛しているんです。
He's still arguing with God.
私はそれでもなお神様と議論していたんです。
But God is so patient.
しかし神様はとっても忍耐深い方でした。
He then took me through a little scenario that always went on in our home as long as I can remember us being together.
私が、いつも主はですね、私にこの小さなシナリオを思い起こさせてくださったんです。それは私たちが一緒になってからずっとですね、毎日毎日繰り返されていることでした。
We lived in a mobile home that had a bedroom and bathroom at one end where my husband and I slept. And at the other end of the house was a bedroom and bathroom where Michelle stayed. And then there was a living room and kitchen family area in the center.
私たちの家はモバイルの長いお家だったんですけども、洋式のお家だったんですが、こちらに私と主人の寝室と、またトイレとかシャワーとかそういう場所があって、反対側にですね、そのミシェルが使っていた寝室と、またトイレやお風呂シャワーとかがあって、真ん中にリビングルームとキッチンがありました。
Now every day I would get up in the morning and I would go into the bathroom and get in the shower and get out of the shower and I would be getting ready in the morning in my bathroom at that end of the house.
毎朝ですね、私はベッドから起きてシャワーを取りに入ってシャワーから上がってそしてその日の料理をするために洗面所で料理をします。
And the Lord let me see, I'd be singing a song just like that picture we saw. I would be singing a song and very happy.And all of a sudden, a thought would come into my mind.
さっきの漫画にあったようにですね、私はいつもこの歌いながらもとっても幸せで、ウキウキしながらその日の準備をしているんです。しかし突然、ある思いが心にこう浮かびました。
I would think, I'm sorry. As I was fixing my hair and getting all ready, Michelle would get up and she would come toward the center of the house.
で、私がそのようにこう用意している間ですね、ミシェルが向こうで起きて準備をして、そして家の真ん中リビングルームの方にやってくるのが聞こえました。
I would hear her voice.
そして彼女の声が聞こえてきたんです。
And upon hearing her voice, a thought would come to my mind.
彼女の声を聞きながらですね、ある思いがこう浮かんできました。
I wonder what she's going to pull today.
彼女一体今日何をやらかすかしら。
Look what she pulled yesterday.
昨日やったこと考えてもみなさいよ。
How much longer am I going to have to put up with this?
もうあとどのくらいこのようなことを我慢しなきゃいけないの?
I said, Lord, you're right.
神様、あなたは本当に正しい方でした。
I think those terrible things about her.
確かに私はこのようにひどいことを彼女に対して強い思いを抱いていました。
And then the Lord let me see what I would do after that.
それから神様はですね、その後私がどういうふうにするかというのを見せてくださったんです。
I would be curling my hair.
私はこうやって髪をこのくるくる巻きながら。
And I'd be thinking of the 27 times she had done things.
もう27回もですね、彼女がやったことを全部思い返していくんです。
And as soon as I was all ready, I went out into the kitchen.
そして私が全部準備を済んで、キッチンの方に入っていくとき。
Just waiting.
もうただ待ち構えている状態なんです。
You see, I was ready. All she had to do was say something and I was ready for her.
彼女が何か言うならもうすぐにでも戦闘を開始する準備ができているんです。
I said, Lord, you're right.
主よ、あなたは本当に当たっても正しいです。
I do this.
確かに私これらのことやってます。
And she would say something and I would say something sharp back.
彼女が何か言ったら私はもう鋭く彼女に言い返すんです。
And she'd say, will you cop an attitude?
何か文句でもあるのって彼女が言います。
And I would say, no, I don't. You have a problem.
私はないけど、あんたが文句あるんでしょ?言
いたい。Here I am, I'm the Christian, the missionary, the preacher's wife, and I'm acting this way?
私はクリスチャンで、そしてミッショナリーで、そして説教者の妻でありながら、こんなことやってる。気がついたんです。
And she's a hurting young lady that just doesn't even know what's going on in the world.
彼女はですね、本当に傷ついた。若い女の子で、なのに彼女は傷ついた若い女の子で、もう世界でどんなことが起こっているかということも知らないような、そんな女の子なんです。
So, Lord, you are right.
主はあなたは本当に正しい方でした。当たってます。
I don't love her.
確かに私は彼女を愛していませんでした。
But if you'll put your love in my heart for her,
でももしあなたがあなたの愛を私の心の内に植え付けてくださるなら、
So I can see her like you see me.
彼女に対する愛を私のうちに置いてくださるなら、私はあなたが私を見るように彼女を見ることができるでしょう。
You hate my sin, but you love me.
あなたは私の罪は憎まれますけれども、私を愛してくださっています。
If I can see her that way,
もし私がそのように彼女を見ることができるなら、
hate all she's done to hurt us.
彼女が今までやったことは憎むけれども、
but love her.
彼女自身を愛することができるでしょう。
I would be ever so grateful.
それができるなら本当に感謝ですと言いました。
The minute I prayed that prayer,
その祈りを祈った瞬間ですね、
my headache left.
私の頭痛は消えてしまったんです。
And I was filled with a love for her that I had never had before.
そこで私は今まで彼女に対して抱いたこともないような愛情を持つことができました。